Okay. 皆さんおはようございます。私にとって一番つらいことは子供のクラスです。大人だったらなんとなくできるんだけど、でも子供だったらちょっと難しいかもしれない。でもこれ別れの挨拶ずっと勉強しているんですね。ヨハネ13章から16章、あと2回も話あります。でも覚えていただきたいことは、こういう話は一晩で起こりました。食事する間にイエス様が次々にいろんなことを教えました。まあ私は学校に行っているから、まあまあ先生の言うことが受け入れることもまあまあできます、ノートを取って。でもあの当時の人々がどうなるか分かりません。いっぺんにそういう今までの私たち一緒に勉強したことがいっぺんに話したことが完全に理解することも本当に難しいだと思います。まあイエス様がそういうことを分かっていたんですが、でもやっぱり少しずつそれを教えて、後で助け主が来る、そして今の話を思い出して、そしてあなたが理解することもできます。でもイエス様は最初にその足を洗いまして、本当にその模範を出しまして、そして後で新しい戒めを出しまして、それは私があなたを愛しているようにあなた方が互いに愛し合わなければならないということです。そして私道であり真理であり命であるということも話しまして、そして父の身元に行くことできない、でも父は見せてくださいと質問出ました。イエス様がやっぱり私が見れば父も見ることもします、そういうようなことがありました。そして助け主の話も出まして、そして助け主は来る時がその手伝うのです。いろんなことを教えるんです。イエス様がまだ教えてないことが教えるというようなことです。そして先週はそのブドウの木の例え話、あるいはその話をしまして、本当に重要なことがそのイエス様につながなければならない、そしてつなぎ続けなければならないことです。だからそういうことも大切です。で今日はそのブドウの木の話を少しもう少し説明するんです、イエス様が。そういうことがありますので、だからヨハネ11章の1節から17節までに読んでもらいます。どうぞ。ヨハネ15章の1節から17節。いやいや、福島先生が読んでもらいます。ちょっと声が出ないですね。ちょっと待ってください。こっちから出るはずなんですけど、
okay、はい、
はい。
私は誠のブドウの木である。私の父はもの、私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除く。実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために春込みを与えます。あなた方は私があなた方に話した言葉によっても強いのです。私に言葉になさい、私もあなた方の中に言葉になさい。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げつけられます。 人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまる、私の言葉があなた方にとどまる、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの人に私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになるんです。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまります。もしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それを言った私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方の父になりあなた方の喜びが出されるためです。私があなた方を愛しているようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人はその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うならあなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべよ、主人のすることを知らない。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなくて私があなた方を選ぶあなた方を任命したのです。それはあなた方が行って身を引きそのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって死に求めるものは何でも死があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合う、これが私のあなた方に与える戒めです。
はい、ありがとうございました。まずそのブロの木のイメージが分かりやすいだと思います。そしてブロの木はそのイエス様を指しているんです。ブロの木がその枝を栄養を与えると同じようにイエス様が、イエス様は私たち信者に力を与える、いろんなその必要なものが与える。そしてその農夫はその父の役割をするんです。農夫がその手入れするんです。実を結ぶためにもっと結ぶためにそのいろんなことをします。切り込むこともあります。でも枯れた木が、枯れた枝がその取り除く、同じように神様が私たちと一緒に働く、だから私たち成長するためにします。その時いろんな辛いこともあるし、そしていろんなこともぶつかることもあります。でもそれは本当に実を結ぶためのものです。でも私たちがそのやる気はなくなったらばその切り離すこともできます。そして枝が私たち刺している、私たちがの目的はその実を結ぶことです。だから本当にイエス様が私たち本当に実を結ぶ望んでいるわけです。そしてイエス様が一生懸命私たちに本当に必要なものを与えようとしています。だから私たちの成功をその望んでいるわけです。だからその実を結ぶはその父の栄光をその表します。だからそういうことがあります。だからその例え話、そのことが非常に分かりやすいと思うんです。でもこれからそのイエス様がその大切なことがイエス・キリストにとどまることです。とどまることです。実を結ぶことがその指しているんです。そして彼は今はその質問を答えます。ブロの木はとどまるとはどういうことですか？またそれだけではなくて、実を結ぶことはどういうことですか？そういうことがこれからその答えようとしています。だからイエス様がそのブロの木の話を続いていると思いまして、まず父がイエスを愛された、それと同じようにイエス様が弟子たちを愛しています。 イエス様が私たちを一人一人愛しているわけです。父がその御子イエスを愛したように私たちを愛します。だから私たちはその愛のうちにとどまらなければならないことです。そのエラがブロの木ととどまると似ていると思います。そしてその意味は従うということです。聞き入れる、そしてそのできるだけは従おうとすることが、そういう意味です。同じようにイエスが父の戒めを守りました。まあ、ヘブル人の手紙のところでイエスは忠実を学びました。その従おう、どういうものであるか、イエス自身も学ぶことがしました。だから本当に私たちが同じようにそのイエス・キリストの戒めにとどまらなければならない。でも私たちの守ることが、服従ことは、充実のことはイエスを愛しているからです。まあ、小さい子供が親が愛しているからはできるだけその子供がその親が喜ぶためにいろんなことをするはずなんですけど、同じように私たちがなぜイエス様に守るのか、戒めを守るのか、イエス様を愛しているからです。そしてヨハネ14章の15節、またそういうことがありました。もしあなた方が私を愛するならば、あなた方は私の戒めを守るはずです。それはイエスの喜びです。喜びます。その喜びが今弟子たちに満ちています。イエス様も喜んでいる、弟子たちも喜んでいる。だから私たちがその愛にとどまらなければならないことなんですけど、でもイエス様はまた繰り返しました。その戒め、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合おう。そのイエス様が足を洗いました。そしてその裏切る人に食べ物を食べさせました。そしてその十字架にも行く、その次の日が行くです。だから神とイエスへの愛は互いへの愛として示しているんです。私があなた方が愛しているならば、私が神様とイエス様に愛する、その横の関係も縦の関係がそのつながっているわけです。だからイエス様が一生懸命その弟子たちにそういうことを教えようとしています。まあ、ヨハネ第一の手紙のところで4章の11節が同じようなことが繰り返しています。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださいましたのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。今片付いて誰も神を見たものはありません。しかし私たちが互いに愛し合うなら、神が私たちのうちにおられる。神の愛が私たちのうちに全うされるのです。一般の人々がその神様を見ることはないんです。でも私たち互いに愛し合うならば、少し神様の愛が理解することもできます。だから本当にそれを横の関係が本当に強いです。でもその横の関係が、まず神様の関係が結ばなければ、横の関係がそのならないと思います。同じように13章のところで、その新しい戒め、そして最後に、あなた方も互いに愛し合おうとイエス様は言いました。でももし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。だから外の人々が我々の関係を 見てるわけです。私喧嘩、悪口、いろんなことやってしまえば、その神様の愛を見ることもできない。だから互いに許し合うこともある、互いにその愛し合うことあるならば、神様がのことがみんなが見ることもできないです。でも私たちの基準は非常に高いです。その基準は、私たちがあなたを愛したように、イエス様が私たちを愛したように、私たちも愛すべきです。非常に基準が高いです。でもそれを狙っているんです。そして助け主の励まし、その力を得ながら、私たちを少しずつそのようにできると思いますと、イエス様が思いました。そして人がその友のために命を捨てるのというのは、これよりも大きな愛は誰も持っていないとイエス様は言いました。大切な言葉が、友のために、フレンド、友のために。イエスは友のために命を捨てました。あの弟子たちです。これらの弟子はイエスの友です。それと同じように、私たちもイエスの友達です。でも服従によってその愛が表しています。その友情を表しています。だからそのイエスを愛することが服従の動機になります。でもイエス様がそのもうしもべではない。だからしもべの場合は そこで、盲目的な服従です。その主人が言っている、それをやる、何の理由がわからない。でもイエス様がそうではないんです。今はあなた方は私の友です。主人の心を知っているんです。イエス様の心がわかるんです。父がイエス様を愛したように、イエス様も私たちを愛しています。それを理解しているので、私たちはしもべ のように従うわけではなくて、友達と同じように従います。だから本当に分からない状態から分かる状態になりました。なぜそういう戒めが出るのか、なぜそういうことを言うから、イエス様が私を愛しているから、いつも私たちの益のために考えているので、そして言うことがいつも私が強くするためのことです。そしてイエス様が、その父がイエスに語られたことが今も弟子たちに語ろうとしています。もはや盲目的に従うではない、理解の上で従っている。イエス様がその一人一人を呼び出しました。実を結ぶために呼び出しました。ブドウの木につながれば実を結ぶはずなんですけど、私を離れては何もすることもできないんです。自分の力によって何もできないんです。信者はそういうことがよく理解したいと思います。というのは、自分の能力、自分の力によって、自分の勉強によって、その成長を理解することもできないんです。私はクリスチャンになったときは13歳になったんです。もう60年前に。ずっとその間で聖書を読んで、いろんなことを勉強して、まだ理解して、完全に理解していないんです。いろんな疑問があります。 でも確かなことは、イエス・キリストが私を愛している。本当にいいものをあげようとしています。もし誰かが近寄ってきて、そして私のポケットに100万円があります。欲しいですか？でも信じなければ、そして相手の信頼することもできなくて、多分取らないですね。でもその人が親しくなれば、はい、いただきます。イエス様がそういうことをします。素晴らしいことがあげようとしています。どうぞどうぞどうぞ。でもまだ私はその、まだいろんな疑問があります。いろんな、ちょっとわからないところもあります。でもイエス様言ってる。私があなたの益を、あなたいいものがあげたい。信じてくださいと。信じればだんだん成長するんです。助け主の。で、ただイエス様が14章のところで、その私の名によって求めることを何でも手に入るということです。そこに繰り返しました。私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。そして15章、同じようなことがあります。16節では、私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるとだろう。それを素晴らしいことと思います。でも私イエスの名によるは特別な意味があります。その魔法の意味の名前ではないです。人の言葉がいて何かパッとそれが出る。私は何年前からその東久留米から池袋に通っている時が、隣に座ったからその仏教の信者です。そしてちょっと会話しまして、そして仏教の方が、私は本当に素晴らしい祈りが見つかりました。もう何百年もその祈りが続いて、そしてそれを何回も話す、その繰り返す言うならば、その祝福が出る。OK、わかりました。キリスト教はちょっと違います。ちょっと違います。だからイエスの名前は、その魔法の、マジックの言葉ではなくて、その言えば、パッと何でも出るというわけではなくて、本当に、その、求めることが本当に、父を、栄光を表すと言うんですか。それは大切、第一に。本当にイエス様はその神様の栄光を表す。そして祈る時が求める、いろんなことを求める。でも何のためですか？何のためですか？神様の栄光を表すためです。2番目は、その祈りが神の栄光を示す。だから人々がそういういただいたものを通して神様の栄光を表すことができます。そういうことです。だから私の名によって、私にそのイエス様の名によって本当にその多くの実を結ぶために、私は本当に成長するために、私はもっと信仰が深くなるために、私は本当にその証しをすることもできますように、どういうことで、本当に神様の栄光を示すものです。そして3番目は、 だからその祈りはイエスの主権のもとにイエスの意思に従って捧げられています。本当に私はその神様にそのイエス様にその従うか、そしてその神様の言うことが従うか、そしてその本当に神様がそのイエス様が喜ぶですか。もうまた一章第一の手紙五章の十五節では、何事でも神に御心にかなう願いをするなら神がその願いのを聞きくださるよということ、それこそ神に対する私たちの確信です。そのイエスの意思に従う、イエスの名前によって神の御心にかなう願い、それは大切だと思います。ヤコブの手紙5章の16節だったら、義人の祈りは働くと大きな力があります。それは確かです。それは確かです。だからイエス様が身を結ぶために、本当にその私の名によって祈るべきです。成長するために、信仰が強くするために、あなたの栄光を表すために。仲介書は D.A. カーソンという方がこう言いました。信者とイエス・キリストとの間の親密さは、キリストの主権の下での祈りの結果としての親密さである。だから祈ることがイエス様の親しいことが表していると思います。そしてイエス様が互いに愛し合う、彼は繰り返しています。そういうことがなぜなら、そして私たちは喧嘩しやすいものだから、だからそういうことを繰り返していると思います。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合う、基準が高いです。でもこの箇所では、一番私が読んだ時疑問があった時は、そのこれからあなた方は私の友、あなた方は私の友ということです。友情とは何ですか。これ一つの作者の説明なんですけど、ちょっと難しいなんですけど、友情は共通のビジョンにコミットした人々の友愛ですか、重友で総合的にな信頼に満ちた結びつけである。ちょっと難しいなんですけど、でも意味分かると思います。その友情は関係を指していると思います。だからイエス様が言っているのは、しもべとしてではなくて、友人として、友達として、もっと親しい意味です。だからイエス様が私たちの友達になるわけです。まあもちろん、そのイエスが偉い、我々よりもはるか偉いの方なんですけど、でも偉い方が私の友達になります。だからイエス・キリストが私たちと関係を望んでおられる。 哲学的なことではなくて人と関係です。それは大切です。他の宗教ではその頭でいろんなその哲学的なことが多いです。でも我々の場合は人とイエス・キリストとの関係です。人の関係です。だからイエス・キリストが私たちと関係を望んでおられる。これは有名な箇所なんです。黙示録3章の20節、そのイメージがあります。見よ、私はそれイエスです、ね、戸を外に立って戦く。誰も私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。その意味は親しい関係を結びたいわけです。交わりを深める。この絵を見たこともあるかもしれない、いろいろあります。でも面白いことが、その塔のところで何か握り玉ノブないです。外に扉だけです。だからイエス様叩いているの、開くのはその内側の人です。開かないとイエス様入れない。でも彼叩いて叩いて叩いて叩いて、続いて入りたいの、交わりしたいです、一緒に食事したいです。本当にその関係を、親しく関係を結びたいです。だからイエス様は私たちと共に関係を望んでおられる。また11章の28節30節がイエス様が言いました。すべての疲れた人、重荷を負っている人が私のところに来なさい、安らぎをあげます。親密の招待状です。私のところに来なさい。だからイエス様があなたを望んでいます。責任があるんです。その関係が、友達になるときはその責任があります。互いにイエス様の愛したように人々を愛するべきです。イエスとイエスの愛にとどまることがあります。イエスは信者の手段で主語させる。それは集まる、普段に集まる、私たちはその日本語で言えば church、 教会。でも言語だったらば集まる、普段に集まっている人です。クリスチャンが普段に集まることです。そうすれば強くなるんです。互いにいろんなことも話し合いますので、だから本当に強くなるんです。だからイエス様が、私たちがこのグループに入れました。家族のその教会のところです。私もあなた方を愛しました。私の愛のうちにとどまりなさい。私はあなた方を友と呼びました。互いに愛し合いましょう。はい、一祈りを終わりたいと思います。天にいます、私たちの父なる神様、本当にあなたの愛、あなたの恵みが完全に理解することはできないんですが、でも私たちは少しでもその愛と恵みを理解することができますように導いてください。本当に私でさえをもう友達になりたいので考えられないんですが、 でも感謝しています。どうかこれから私たちを通してあなたの栄光を表すことができますように導いてください。この祈りは主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。